前回のとんかつの違いがわからない話をして、もうあの30秒後にはもうまた録音ボタンを押してるんですけど、また今日もちょっと違いがわからないところからの話をしていきますけど、まあなんかね、話していくうちにね、いろいろ確かにね思い当たるわ。いろんな違いがわからない、フリスクとミンティアの違いがわからないとか、そういう些細なところを含めてもう本当にいろんなものがわからない。安くていいよね、なんでもね。西暦2019年11月25日月曜日夜21時10分くらい収録でございます。テクノでございますけれどもですね、でもね、違いがわかるものもあるんだよね。やっぱり安物はダメだっていう風にこう確信が持てるものとかはやっぱり安いものにはしないんだよね。例えば文房具なんかはやっぱり露骨に違うんだよね。俺やっぱりね、小学生の時に100均がすごく好きだったんですよ。だからまあ子供の時野球やってて、小学生の時にね、でランニングしなさいっていう風にずっと言われてて、でちょうどね家から走って30分ぐらいのところに100均があったんで、いつも100均に30分走ってって買い物して、で握りしめてまた30分ランニングして帰るっていう、結構いいトレーニングの買い物をしてたんですよね。やっぱ文房具はね全然違う、はい、ということですけれども、例えば文房具で言うとね、あれ、消しゴムとかはまあ大体100均に売られてるのも、その辺の文房具屋さんに普通に売ってるのもあんま変わんないんだけど、物消しとかね。俺はね、消しゴムで言うと物よりもね、なんだっけな、ペンテルのね、ペンテルだったかな、ハイポリマーっていうのが一番消しやすいかなと思ってるんだけど、まあまあいいや。あのね、鉛筆はね、正直100均、まあ、どこの100均かは言わないにしても、100均の鉛筆といわゆるカチッとしたちゃんとしたっていうか、いわゆる文房具屋さんにちゃんと売っているような定番の鉛筆、三菱みたいなね、そういう鉛筆は全然書き味が違うっていうことはよく分かった。シャープペンの芯もそう、シャープの芯も鉛筆もね、なんだろうな、書けない感じがする、書けない感じがするんじゃなくて、書けないの、100均の鉛筆って、不思議なことに。いや、極力安くっていう風に考えた時に、やっぱり100均でいいや、何でも100均でいいやっていう発想に、小学生から中学生ぐらいの時はなってたんだよね。だからありとあらゆるもの、だからファイルとかもそう、クリアファイルにしても、なんだろうな、こう30枚ぐらいファイリングできるファイルみたいな本あるじゃないですか。わかるかな、今のこの言い方で通じるかどうかわかんないんですけど、クリアファイルが30冊ぐらいこう束になってるような感じの本みたいなファイル、うまく言えない、まああれとかも、まあ僕なんかは昔からこうピアノやってで、でインターネット上でクラシックの楽譜とか落として、それで印刷してやるっていう、ピアノ弾くっていうのがあって、印刷した楽譜をそのファイリングして弾くんだけど、100均のだと開ききらないから、弾いてる最中にファイルが閉じてくるんですよね。だけどまあ僕だとコーチャン4って言って、結構すごくでかい文房具屋さん、本屋さんなんだけどね、本屋さんに入っている文房具コーナーで、その一冊800円とか千何ぼとかする、そういうファイルを買うとやっぱすごく安定する。だから、そこはね、機能が全然違うから、そこって肌感覚ではないから、 分かるっていうのがあるのかもしれないんだけど、やっぱそういうもののそういうもののだって違いは、うん、分かるようにはなってきたかなっていう感じはする、うん、で今度ちょっとね違うものに挑戦したいなと思ったのが服、うん、なんかね、いや結局ユニクロとか GU とかそういういわゆるファストファッション系のお店をずっと避けて通ってきたんです。で、まあ、特に大学の時なんかは自己啓発本にドハマりしていた時期が結構長くて、結構いろんな本で、まあ、要はなんていうのかな、こうユニクロばっかり着てるやつみたいな感じでさ、なんか そういうダメな服の選び方みたいなものの代表としてユニクロみたいなみたい なんかそういう書き方をしている自己啓発本がすごく多かったし、やっぱり世の中一般でもユニクロはダサいみたいな風潮がすごくあって、今むしろそのユニクロでも GU でも組み合わせ次第だよねみたいな感じで、こうユニクロと GU とグローバルワークと公園となんだろう無印良品とかを組み合わせて、その安いけどもおしゃれに見えるみたいな雑誌とかも出てますよね。僕それがね最近すごく好きで、まあ大学生の時なんかはまあ割とあれですね、グリーンレーベルリアクションがすごく好きで、まあユナイテッドアローズ自体はやっぱりゼロが1個増えるから、さすがにそのね札幌でお店こうパーッと見てても、あ UA 自体はちょっときついな、俺には無理だなって思いながらも、まあグリーンレーベルはねすごくナチュラルで、なんていうかな、年齢層と自分の趣味とにすごくマッチするなと思ってすごく好きだし、スーツも結局そこで買ったりだとかよくしてたので、まあ札幌にね一軒あるのでユナイテッドアローズね、あそのグリーンレーベルの方ねあって、まあ、よく行ってたんだけど、やっぱりこう服自体のこう なんていうのかな、持ちが全然違うっていうか、形の崩れ方がしないっていうか、丈夫というか、全然ね服に対して無頓着で、組み合わせとかこう なんていうのかな、割とあまりファッション的なものに関心を持たないまま大人になってしまっているんだけれども、うん、いやでここ最近そのなんていうかユニクロとか GU とか無印良品でおしゃれに見えるためにはみたいな感じの本を見ていく中で、久しぶりにこの前っていうか昨日なんですけど、あのユニクロに足を運び、まあユニクロはね、まあヒートテックのためだけにユニクロに足を運ぶっていうことはあったんです。ただ服を買うっていうのはユニクロでは全然やんなくて、で周りに確かにいるんですよ、ユニクロ大好きっていう人で、スーツもユニクロで買ってるんだって。特にまあもうなんか他のとこに移動しちゃったんですけれども、僕の年下の、まあ、要は後輩が、職場の後輩が、先輩これユニクロなんですよみたいな、今でもユニクロもそんな悪くないですよねみたいなこと言いながら結構おしゃれに着こなししてたりだとかして、うん、なるほどねなんて思いながらも、僕はスーツはスーツセレクトとかスーツカンパニーとか割とスーツ系の、うん、ところで揃えたいなっていうふうに俺は思ってたんだけど、まあ昨日ユニクロを2軒はしごするっていうことをやって、うん、いやなるほどなと思って、でもう流れに任せていろいろそのユニクロみたいなファストファッション系を組み合わせておしゃれにこうなろう的な雑誌とか本とかをちょっとまとめて買ってみようと思って、ブックオフも含めて 5,6 冊ちょっとねまとめて、そのユニクロ系、要はファストファッション系のおしゃれの本をちょっと買ってみました。はなんかね、ファッション系の本買うのってすげえ初めての気がするんだよね、うん、いやその前話したあのなんかあなたがモテないのは気持ち悪いからです的なところから、多分あのなんかモテたい欲が多分出てきてるのかもしれないけど、うん、だいたいね服買うのが相当久しぶりなんですよね、うん、一時期ね服めっちゃ買ってた時期あったんですけど、もうねその一時期服買いまくってた時期 うん、になんかその冷めたんだろうね、あ俺もうあと 3,4 年いいやみたい な, なんかそういう服屋さんにしばらく入ってなかったんですよね。でまあそういうのはなんていうか、そういう雑誌って基本的にはまあ教科書みたいなもんだと、だからもうこの服が当たり障りないと、この服を組み合わせていけば基本的には外れないよって言われてるものはもう教科書なんだと、だからこういう解き方をしろって言われてるようなもんなんだから、その教科書通りその服を買いなさいということでしょうということで、もう雑誌の言いなりですよね。でもね、言いなりにまずならないとね、広がらない。特に僕みたいに、なんていうか、すべてを我流でやってきたようなやつ。本当に我流。今までほとんどまともにファッション誌も見たことないやつが、例えば街中でね、通りかかってる男の人が、ああ、この人おしゃれだなとかって思って、それと全く同じものを買うかって言ったら買うわけもないから。ねえ、だから、まあ、要はユニクロで上下固めるとしたら、こういう組み合わせなんだろうなとかって思いながら、いや、結局、なんじゃらなんじゃらジーンズみたいな、なんか、ウルトラストレッチスキニーフィットジーンズみたいな、超長いカタカナとかって思いながら、ねえ、ソフトタッチタートルネックみたいなやつとかを買ったりとかしながらね、結局、ツイードのジャケットとかも買いながらですよ。でね、着てみてやっぱり分かったこと、一時期僕もね、ユニクロは安いからっていう理由で親がよく連れてってくれてて、まあ特にそのなんだろう、中高生の時ですよね。で割となんていうか、こうタートルネックじゃなくて、なんだっけ、あれ、なんだっけ、ヒートテックだ、ヒートテック系をたくさん買ったのと、あとユニクロのダウンがあったかくて軽いとかって、そういうなんかこう防寒対策的なところでユニクロには行ってたんですよね。フリースが安いとかさ、そういうことでは行ってたんだけど、ちゃんと着る服としてユニクロってあんま使ったことがなくて、それこそ本当に防寒対策で、部屋着として、タートルネックを着てたりだとか、うん、してたぐらいにしてさ、だからあんまり、うん、だったんだけど、久々にユニクロを着てみて思ったのが、その特にジャケットね、うん、あんまユニクロのジャケットって昔ね一着持ってたんだけど、やっぱりね、それこそ UA とかその他のね、いわゆるファストファッション系じゃないところ、まあって言ってもすごく高級なお店ではないところですよ、っていうのをとやっぱ着比べた時に、あ、俺もちょっと感じる、あ、これユニクロだわっていうのって、さすがにこれはね、俺も分かる感じはする。うん、あ、このなんだろう、ダメじゃないんです、全然着るし、全然もうこれからきっと着るでしょう、もう教科書に従いますから、これからはきっと、これからユニクロの服と GU の服と無印良品の服とね、コーエンとグローバルワークがきっと増えていくと思いますけど、なるほどねって、うん、なんかね、やっぱ違うっていうのはわかる、なんか素材っていうか、うん、やっぱ着た時の雰なんか、うん、わかる、うん、セーターとかにしても、うん、あ、ユニクロだっていうのが着てわかるっていうのは、なんか俺ちょっと嬉しかったんだよね。あ、違いが分かる人だ、違いが分かるようになってきたっていうような感じがして、うん、いやだけどまあ安心するのは、ユニクロに行くとすごく多くの人たちがいるから、俺は周りの人たちがどういう服を着ているのかということに対してめちゃくちゃ気にしないのであれなんだけど、多分通りすがりのあの人はユニクロ、あの人もユニクロ、あの人もユニクロみたいなことに多分なってんだろうなっていう、まあ、そして、そのユニクロについての話ですごく話したかった話をするの忘れてた。とりあえずその服の違いがちょっと分かってきたっていう話ですね。あと教科書通りに服を着ますっていう話をしました。はい、支払いのあれすごいよねっていう話をしたかったんです。ユニクロのあのレジでピッてやらないやつ、あれすごいよねっていう話をしたかったんですが、ちょっとまた日を改めてしたいと思います。はい、おいたけるの太郎でした。気をつけ、お疲れ様でした。